どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。というわけでございまして、今年もよろしくにょ&勝手にアニメアカデミー賞後半戦ということで、今週は配信をお送りいたしますけれども、先週から1週間経ちましてね、前半を配信してからまたいくつか届いたようなのでちょっと読みますね。アプゾ記者、高熱でも見られる癒し作品賞。熱文字メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。2025年も楽しい配信を心待ちにしています。さて、私事で恐縮ですが、年明けから高熱で実家で伏せっております。いや、今そういう人多かったみたいですね、年末年始ね。どうやらインフルエンザがめちゃくちゃ流行ってるみたいなんで、皆さんも気をつけていただきたいというのと、今週配信するメンバーの中にもやっぱ年末年始ちょっと声が出なくなったんで、まあ、このタイミングでの配信、ということに、なったご挨拶もございますね。皆さん気をつけてね。で、戻りますね。そんな時でも見られる癒しの作品、2024年放送作品から選んでみましたということでいただきました。なるほど、高熱でも見られる癒し作品賞、エントリーナンバー1、ゆるキャンシーズン3。バイク乗りの女神、時彩乃ちゃんがゆるゆるキャンプするのは癒し効果抜群です。なるほど。エントリーナンバー2、合コンに行ったら女がいなかった話。熱でうなされているのと、男装女子に盗作的な魅力を感じるのが、似た感覚がするのは私だけでしょうか。なるほど。エントリーナンバー3、死神坊ちゃんと黒メイド3期。アリスの優しさで病も吹っ飛んでいきそうです。さて、高熱でも見られる癒しの作品賞は、3つなんですね。ドラムロール、ドロロロロダン。死神坊ちゃんと黒メイド3期です。やっぱ一番やっぱ弱ってる時で選んだ感ありますよね。やはりアリスの優しさと癒しの魅力につきます。アリスに看病してもらえたらずっと伏せっていたくなっちゃうのかが問題かもしれません。というわけで、ひどく個人的な賞をお送りさせていただき、失礼いたしました。今年もよろしくお願いします。ということで、アップ属者ありがとうございます。ひどく個人的な賞ですね。やっぱ熱にうなされてる感すごい出ててよかったと思いますけれども、そうですね。いやー、まだいただいておりますよ。達夫編集長、今熱は、そんな挨拶ないですけども、今熱は熱文字記者のアゼッチと申します。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそ今更という感じではありますが、私も2024年アニメを振り返り、勝手にアカデミー賞の選考に挑戦してみました。私の考えた賞はズバリ最優秀信頼できる主人公賞です。これは熱文字メンバーの石井氏がラブコメやハーレムアニメを見る際の基準にしているという、男性主人公がヒロインをたくさんに値する、いわゆる信頼できる主人公であるかどうかという点に着目した賞です。ノミネートは以下の4名です。エントリーナンバー1、負けヒロインが多すぎるより、温水和彦。負けヒロインとは名ばかりの超可愛いヒロイン3人と距離感のバグった妹に囲まれ、ウハウハな主人公ですが、どのヒロインにも出れることなく気持ちいい距離感で接しているところに好感が持てます。確かにね、信頼できる。続いてエントリーナンバー2、恋は双子で割り切れないより、白崎純。隣の家の超絶可愛い双子に思いを寄せられるも、どちらかを選ぶことができない優柔不断さは、一見すると信頼できない主人公とも思われがちですが、これは二人のことを同じくらい真剣に考えているからこその行動であって、安易に流されてどちらかを選ばない姿勢は尊敬に値します。いや、そうかな、まあ、でも確かにね、雰囲気はそうなんだよね。続いてエントリーナンバー3、ドサンコギャルは生ラメン恋より四季翼。都会から来たものの流行にも疎く、恋愛経験もないダメダメな主人公と見せかけて、実は世間連れしていない両家のハイスペックなお坊ちゃまで、なおかつ誰にでも優しく超気遣いのできるエリート主人公です。モテモテなのも納得ですが、そのハイスペックさゆえに、 見ている側としてはログインしての鑑賞が難しいところが難点ではあります。お最後にエントリーナンバー4、マト星のスレイブより、和倉和勇気、決してふらついたり浮気症であったりはしない信頼できる主人公でありながらも数多くのヒロインたちともイチャイチャが堪能できるご褒美システムという神がかり的なシステムの恩恵を受けている主人公です。ただのご褒美が彼の欲望の発電であると考えるとそこまで信頼できる主人公ではないかもしれません。いやこれ言いたかっただけだろう、うん、以上この4名の中から最優秀信頼できる主人公賞を受賞したのはエントリーナンバー2番恋は双子で割り切れないの白崎純くんでした。ああなるほどなるほど。上述の通り彼は依然として双子のどちらかを選ぶことを保留していますが常に2人と真剣に向き合う姿勢はまさに信頼できる主人公と言っていいでしょう。2期も期待しています。以上長文となってしまいましたが私の選んだ勝手にアカデミー賞でした。ということでアゼッチ記者ありがとうございます。なるほど。あまあそれで考えるとね MF ゴーストの主人公も入れてあげてほしいな。片桐くんね日向くん。まあですけどねあの女にな手怪我させられたからなちょっとあそこはちょっとなどうなんだろうなっていうところもありますけれども皆さんご覧になってないですよね。 MF ゴーストとても面白いんでよかったら見てみてください。というわけで勝手にアニメアカデミー賞最優秀信頼できる主人公賞でしたがじゃあこれねあの提唱者の石井氏が今回ねあのちゃんとこの、まあ、アンサーでもあるようなね、この女信頼できるというまあ、そっちも出してきてくれているのかちょっとそこにも注目して聞いていただきたいと思います。まだまだメールご紹介いたしますが最後にいたします。何分ね長いのでどれも皆さんコンパクトさも読まれる秘訣ですからねよろしくお願いをいたします。でもいつもメールありがとう。すべてのメールの宛先は netsumoji@gmail.com まででございます。それでは netsumoji メンバーによる勝手にアニメアカデミー賞そして今年もよろしくにょの挨拶お楽しみに。
熱文字
東京大井町の II パソコンお問い合わせは 090-1038-8957 まで。
明日からじゃない明日から頑張るんじゃない今日からパソコンを始めるんだ今日からパソコンを始めた者にのみ明日が来るんだよ。
ごきげんようくらげの岡本です。
ごきげんようくらげの野崎です。
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。まあ今年もよろしくにょ、
はい、にょ
ということで、
はい、
今年の抱負を
今年の抱負
はい。
だからまず去年の抱負覚えてるやよさ。
覚えてない。まあ、せいぜいオタク活動をたくさんするぐらいじゃないですか。うん、まあ、でも、まあ、去年はそれなりに、出かけたよ、
うん。いや、でもなんか、うちら、毎月ちゃんと、毎シーズン、
ね、違う、待って、私たちにしないで。あなただけだから、それ。
あれ予算も違う。
違います。あなただけです。毎シーズンちゃんとアニメ見るわ。勝手にお前の抱負をうちに貸さないで。
あ、マジか。うん。
でもなんで、うちとあなたはいつも一緒だと思われなきゃいけないの、あなたで。
なんか一心同体みたいな。
ないです。
なかったか。
そんな黄金コンビみたいなことないです。聞くまると多いじゃないんで、我々は。
恥ずかしい。
ホルネコンビじゃないんですよ、我々。別個体です。
ごめん、ちょっと勘違い
して。何も言わないで、右左。スッスッとはできないんです。どうせ同じ方向行くんです、我々は。バカだから。あなたの抱負でしょ。
岡本さんの抱負か、うん。ちなみに岡本さんは、うん、夏ちゃんと見れなかったから。うん、
できてないよね。
そう。でも本当今年こそちゃんと見ようって思う。
本当か？
本当だよ。
まあいいけどね。
今年こそちゃんと見
る。じゃあ、リンアニメストアをこのまま継続したらいいんじゃない？
そうそうそうそう。うん、まだ夏目も見てるし。
うん。
だね、ちゃんとアニメ見る。であと、 今年また久々にドラマも見たいなと思ってて、BL 系の。
あー、そうね。そうそう。最近見てないね。
最近見てないから、それもちょっと見ようかなっていう。
あ、いいんじゃないですか。
でも最悪、うん、見たいアニメがない時期に BL のドラマ見るみたいな。
いや、全部毎回見ないよ。毎シーズン新作が出るんであればね。ないんだったら過去作見るっていうのは、まあ一個あるかもしれないけどね。まあ、
そうね。そうやってちゃんと、年中オタクでいようっていう。
なるほどね。
はい。
私はですね、はい、健康第一です。健康でなければ何もできない。皆さん、これは本当に、何度も言う。健康じゃなきゃオタク活動もできないし、健康じゃなきゃ立って歩くことすらできないんだから。
そうね、ご飯も食べられない。
そうだよ。うん、健康。
うん、いや、なんかもっとオタクとしてみたいな。
ないです。健康です。オタクとして健康であるべきです。
人として
オタクとしても健康でなければ意味がない。健康じゃないオタクって、オタクやる必要ないと思う。健康優先した方がいいと思う。ぐらい、もう健康じゃないとどうしようもないなっていうふうに年末で思ったんで。
ああ、そうかそうか。は
い、経験者は語るなんでね。うんうん、
じゃあ私も健康っていう。じゃ健康でアニメ見るっていう。
うん、そうね。
はい、
で、まあ、あと今年はね、去年、ずっと、やってた、富士最高会議のゲーム実況が一旦終わったんですけども、
うんうんうん、
まあ、だからといって、なんかね、富士最高会議自体が終わったみたいな空気感が、稀に感じられるんだけど、終わってないですよ、みんな。富士最高会議は全然終わらないです。
はい、
これからもね、熱文字の1コーナーとしてやっていきたいなと思っておりますんで、
はい、
なので、もうぜひね、メールをください。
はい、
まあ、もちろん、富士最高会議以外のね、
うん、
サイド B もそうだし、のてみたもそうだし、まあ、ふつおたもそうだし、まあ、何でもそうなんですけど、ぜひね、今年皆さんにはもうメールをたくさんしてもらいたい。
お願いします。
うん。いただければね、もっとその、活性化するというか、熱文字自体も、いろんなまたコーナーが増えて、どんどん配信が楽しくなるんじゃないかなと思いますんで、まあもちろんね、メールがもらえるような、配信ができればいいと思うしね。富士最高会議も。だから健康。
健康。
はい、じゃないと富士最高会議もできないから。富士最高なんて思ってらんないから、健康を害された。
そうね。
ということで、
はい、
まあ、今年も一年、
はい、
よろしく。黒柳と、
熱文字
を。
あと健康をよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。国井咲也でございます。昨年度は度重なる災害、ますます緊張感を高め混迷の色を増す世界情勢と、国民の皆様におかれましては大変な一年だったと思われます。その中にあって、やはり希望の光とも言うべきものがあったと私は感じるのでございます。それは何でしょう。まさしく人の力です。この人の力こそが社会を、地域を活性化させるものだと私は確信に至ったわけでございます。まさに2024年度はそういった意味において近年稀に見るほどの豊作であったと言えるでしょう。それを踏まえ、昨年度最も輝いていた女性に2024年度女性活躍担当大臣賞を国井咲也、そ贈呈いたすことと相なりました。候補は4名いらっしゃいます。まず一人目の方。ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン2より、ピト・フーイ氏。何せピト氏の金の使いどころは我が党に在籍していてもおかしくないほどの豪胆さでございます。ゲームなのだから何をしても許されると言わんばかりの天衣無縫、縦横無尽なあの攻撃力は、この先の我が国の安保問題に力強い福音となることでしょう。そして、二人目の方。小市民シリーズより、幼いゆき氏。おおよそ中学生とは思えぬ頭脳明晰さは、高校へ進学してさらに磨きがかかり、同級生を傀儡として右へ左へと思うままに動かすその際は、まさしく非凡。 とても小市民と呼べるレベルのものではございません。しかし最後の最後で全てが露呈し、小鳩くんに距離を取られてしまいましたものの、その経歴はまさに見事というほかなく、我が党にぜひとも欲しいものであります。さてこの辺で分かってきたかと思いますが、この賞は女性活躍担当大臣賞とは申しましたが、英語ではイヤーオブジョローグも絡め取ってなんぼの才能あふれる女性キャラに対して贈られる賞でございます。そしてそのイヤーオブジョローグも3人目の方、カラスは主を選ばない焦りの君、ゆるふわ天然系かわいいこそ究極の隠れ身のであるということを実践して見せてくれた、まさしく天才でございます。ほやーっとしてるかと思いきや、自らの野望を叶えるためには、すべての人間はただの駒だと言わんばかりの計略を巡らせる手腕は、少数与党となりました我が党にぜひとも迎えたい逸材でございます。そして最後4人目でございます。異世界失格さっちゃんさんでございます。男の望むまま、その男と心中に及んだところから、強い自我を持たない、おしとやかな性格かと見られがちではありますが、そもそも男と心中を決意するということ自体が、常軌を逸するレベルで情熱的なものだと言えるでしょう。その男と異世界で別れ、再会の折に彼女に漂っていたのは、まさに狂気でございました。ちゃん付けではとても呼べぬ、雲っぷりでございます。さて、この4名の方、国井咲也が2024年度、もうあらゆる意味でちょっと砂肝つかまれちゃったかなという女性の4人でございます。この中におきまして、さて、とっておきの1人はと申しますと、やはり、カラスは主を選ばない焦りの君。この人はね、正直怖かったです。いや、なんでかってね、いや、ピトフさんも、いや、殺してるっちゃ殺してるけど、ゲームの中だけど、焦りの君は人殺したからね。二人殺したからね。という意味で、いやー、まさにジョローグも、ゾクゾクしてしまいました。という意味で、カラスは主を選ばない焦りの君に、国井咲也の2024年度この賞かな、というところでございました。ありがとうございました。
新年明けましておめでとうございます。日が燃えるでございます。9年中は大変お世話になりまして、私のですね YouTube チャンネルの方も、順調にですねやっておりますので、ぜひとも今年もよろしくお願いいたします。今回ですね、私の方が選びました賞はですね、なんとゲームではございません。なぜならですね、昨年2024年は、もうガンプラしか、本当に一日中本当にガンプラしか作らず、細い以外は編集しかやってなかったので、本当に何も新しいインプットができてない。というかですね、初ラビー方、龍が如く8も未だにですね、インストールで終わってるというですね、もう非常にこう、不甲斐ない状態。まあ、東京ゲームショーには行きましたが、今年もですね、たくさんモンスターハンターの新作とか控えているので、なんとか時間作りたいところでございますが、いや本当に時間が足りないなと思う一年でございましたね。とまあそんないきなりですね言い訳のような感じで今年も私らしく始まりましたが、そんな私がゲーム以外で選んだ賞はこちらでございます。じゃかじゃん、グレートリメイク大賞でございます。この賞はですね、2024年にですね、結構、私の中に響いたですね、過去の作品のリメイクがありましたので、その中で最も私が褒めたたいものをですね、選びました。これ、ベストとつけてないのはですね、ベストっていうと、なんかこうね、いいとこ探して悪いとこ減点とかしないといけない、より良いっていう風になっちゃうと、ちょっとね、違うんですよ。多少ね、こう、マイナス点とか、あらがあろうが、何か一芸祭バッとですね、こう、エンガースの一部分だけがズバーンと突き抜けていればいいじゃないかというですね、あくまでも褒めるところを褒めるというですね、賞でございますんで、よろしくお願いいたします。では、早速、ノミネートでございます。まず、ノミネート、著作作品名、こちら。はい。 アニメ、ランマ2分の1。そして2作品目。ゲーム、ドラゴンクエスト3。そして最後、実写ドラマ2。実写ドラマ、ウィングマン。以上の3作品でございます。おめでとうございます。はい、残念ながらですね、サイレントヒル2はですね、こちらのゲームなんですが、私、初期のものをやっていないので、今回は先行から外させていただきました。絶対いいゲームなのは知ってますが。というわけでもう、ジャンルを飛び越えております。はい。そのね、もうジャンルがいいじゃないですか。そうじゃないんですよ。でね、なぜ、まず、ランマですね。こちらは、やっぱりその声優さんが一緒の声優さんでやるっていうところで話題になりましたね。そして、ドラゴンクエスト。こちらです。なんとすごいんですよ。ニンテンドースイッチ版と PS5 版を合計したら100万本超え。2024年最も売れたテレビゲーム作品なんですね。旧作も抑えてでございますよ。すごいと思います。そして、ウィングマン。こちらですね。まさかこの令和にウィングマンがアニメでなく実写でと話題になった作品でございますが、こちらはですね、東映さんの代々ならなる、こうですね、ご支援もいて、ギャバンが出たりとか、爆破シーンがすごかったりとか、非常に特撮シーンもですね、力が入って、藤岡舞人さん主演のですね、方が、今日の健太君役が、あの仮面ライダー、藤岡弘のご子息でございます。そして、葵さん役が加藤小夏さんという、実力派俳優さんでですね、この作品で一気に脚光を浴びた、あの腹筋はすごい女優、第1位でございますが、そんな3作品からですね、私が選びました最優秀賞を発表です。私、日が燃えるが選ぶ、グレートリメイク大賞2024年。最優秀賞は、デケデケデケデケデケデケデケデケデケ。すいません、もう、大晦日の朝7時でね、非常に多忙を詰めても、ちょっともう、体力も声もガラガラですが、許してください。でけでけでけでけでけでけでけで、でれん。最優秀賞は、アニメ、ランマ2分の1です。おめでとうございます。ちゃーん、ちゃちゃちゃーん、ちゃーん、ちゃーん。あー、どうもどうも。ね、ちょっとスタッフの方は嫌いな、私は代わりに、ね、こちらいただきますけど、ありがとうございます。こちら先行理由としましてはですね、とにかくですね、原作がすごい目につきますね。高橋留美子さんの元々のストーリーの巧みさがやっぱりですね、結局一番おもろかったというですね。で、それに対してはその声優さんの、元々の声優さんを使っているんですが、その中でやっぱり主演のですね、林原めぐみさんの変わらなさというか、みずみずしい声の演技、素晴らしいですね。野沢雅子さん、そして林原めぐみさん、もういくらね、年齢を重ねようが、もう全くあの子とまま変わらない。野沢雅子さんもね、僕が子供の頃、今50歳になってる私の子供の頃見たね、ぴょんたくんっていう NHK のね、このあったの実写の人形君の、ぴょんたくんの頃から全然、お声がね、年を取らない。それがやっぱハイジョバラのめぐみさんも同じものを感じましてですね。もう、1期が、ここで終わるのってところで終わったんですが、2期の決定放送も、配信も、放送か、もう決まったんでね、非常に大感激しております。本当にね、その、主題歌にも今、話題のね、ちゃんやったり、エンディングも可愛かったりとかですね、こう80年代レトロな感じとか、まあ、80年代ではないですけどね、あって、非常に、私ですね、元の、最初にやったアニメ版もですね、こう、初めに始まったやつとネットエンド2種類あったんですが、それとも違うテイストで、最初絵柄がね、僕も言ってましたが、ちょっと力入ってないんじゃないのとか思っていましたが、そんなのがいいんですよと。やっぱ構成の巧みさでね、それカバーする。で、多分ですね、最後ら辺のシャンプー編で、めちゃめちゃ力が入ってですね、普通だいたい1話とかで力を使い果たすところがあるんですが、そうじゃないと。描きたいシーンがあるんだっていうところで、予算をね、こう、された感じも、それも含めて非常に良かったと思いますね。で、ドラゴンクエスト3に関してはですね、 実はまだやってないっていう部分の、それを言ったら身も蓋もないんでございますが、もう50代がね、字が小さいよってことで認定ついてて、たくさんですね、断念したって言いますが、いや、そこは頑張れよと、同じ同世代に言いたいですね。昔のゲームなんかね、パスワード失敗した、ああ、すみません、メスマスが、すみません、すみません、あそこで頭出したんですけど、で、今からこの後もバイトなんですよ。まあ、そんなことはいいんですけども、ね、いや、当時ね、こう、パスワードが失敗とか、ドラクエ3に当たってはですね、電源消すときにリセットボタンを押したら消すとかしないといけないっていうのを、超えてクリアした世代じゃないですか。字が小さいぐらい頑張れ。ラーミアの移動速度が遅いとか、そんなもんね、関係ねえだろっていう話で。ね、まあ言ってるのはね、一部の人だけでほとんどの人は大満足だと思いますよ、ドラクエ3。そしてウィングマン。あのね、もう、一個だけね、不満があるんですよ。それはですね、ストーリーをギュッて圧縮したことじゃありません。なぜ、小川美久ちゃんのですね、新体操着姿がないんだという話でございますよ。おかしいんですよ、本当に。絶対。なの、だってですよ、小川美久ちゃん役にはウィングマンですね、この2024年、最もすごいグラビアアイドル、まあ、女優さんもやってますが、菊池姫奈さんを擁しておきながらですよ、あのダイナマイトバディをなぜ出さないと、もう意味がわからないんですよ。DMM でやってるんですよ。別に、いい、ねえ。あ、すいません、朝日市がちょっとヒートアップしたのか、あーなんかちょっとテンション上がってきましたけど、ちょっとお時間来てしまったので、この辺で締めさせていただきますが、というわけで私、比嘉もよが選んだ、グレートリメイク大賞2024年は、アニメ、ランバン2分の1でございました。こちら第2期の方も非常に期待しておりますし、ウィングマンに関してもね、絶対2があるだろっていうところで終わってますんで、ね、いつも俳優さんが売れて、変わるってことが多々ありますんで、早めにやってほしい。そして、ドラクエもですね、ドラクエンクエスト1、2も発売しますんで、2015年、きっとですね、来年の今頃、全く同じ作品を、ノミネートして選んでいるような未来が、僕には見えます。はい。まあ、そんなわけで、今年もですね、私、日が燃える、マイペースで活動しておりますんで、月曜と文字数の方もですね、ぜひ皆さん、部費部の投稿も引き続き、お待ちしてますので、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。
熱量と文字数。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは090-1038-8957。090-1038-8957。ちなみに、この数字を全部足すと3939になります。嘘です。50です。
熱文字。
熱量と文字数をお聞きの皆様、関口ジョニーズです。明けましておめでとうございます。2025年、無事迎えることができたようで、何よりです。まあ、多分これを聞いてる人は、2025年、なってると思うので、今年もよろしくお願いします。新年明けたということで、毎年恒例、熱量と文字数、勝手にアカデミー賞を、いろんな熱文字、の方々が発表してると思うんですけども、今回、私が発表する、熱量と文字数勝手にアカデミー賞はスーパーロボット大賞です。2024年は、まあ、自分が把握している限りでも近年でも珍しくロボットアニメ、ロボット作品がたくさんテレビだったり映画でやったりしてたので、その中でも、まあ、勝手に、まあ、いろんなロボットアニメ作品が集うスーパーロボット対戦というゲームがあるんですけども、いずれスーパーロボット対戦に参戦するであろうという観点から見たロボット作品をちょっといろいろノミネートしていきたいと思うんですけども、まず第一作品は年明けすぐに公開されて もう20年越しの、多分この熱持ちでもちょっと語ったと思うんですけども、機動戦士ガンダムシードフリーダムを、まず第1ノミネートとして、第2ノミネートは、勇気爆発、バーンブレイバーンをノミネートしたいと思います。そして、第3ノミネートは、コードギアス、奪還のロゼ、まあ、コードギアスシリーズの何作品、結構分類が合うからな、ギアスも。最新作品として、第3ノミネートとして。そして、もう一つ、グレンダイザー U の昔放送されていたグレンダイザーの現代版リメイクが今年放送されたということで、でノミネート4作品。プラス、個人的になんですけど、鋼鉄神ジーグも5作品目としてノミネートしたいなと。まあ、放送したうちのは、10年以上前なのかな、地上波で再放送されてたんですけども、自分の中では機動戦士ガンダムシードフリーデム、勇気爆発バーンブレイバーン、コロリアス奪還のロゼ、グレンダイザー U、 そして鋼鉄神ジーグ、まあ、他にもいろいろあのガンダムのなんか実写版みたいなやつとかもメカ腕とかもあったのかもしれないですけど、自分が見た作品はちょっとこの3つだったんですけども、シードフリーダムはもう飾ってるからあれですけど、ガンダムシード、ガンダムシードデスティニー、それ1年間と2年間分の続編、それプラス20年の時を経てのもうガンダムシード作品の集大成、なんだろう、厳密にはまだ続編が作れるかもしんないって言われてるやつですけども、なんつうかもう見たかったガンダムシードを作ってくれたので、とてもいい作品だなと思います。福田監督が一番ガンダムシードって公式が一番ガンダムシードをうまく面白くできるんだなって思いましたけどね。だからスーパーロボット対戦観点からするとあるけど、今がスーパーロボってスパロボ DD っていうアプリ版があって、最近はもう新作とかがあんまり出ないので基本このアプリに参戦したりするんですけども、マイティストライクフリーダムはあれ下手したらもう参戦してんのかな、期待だけでも。マイティストライクフリーダムっていうのは、その、額に、まあ、正確に言うと、なんつうんだっけかな。なんか、ストライクフリーダムに、なんかすごい、なんか、翼をつけた携帯がマイティストライクフリーダムで、頭に、ディスラプターっていう、なんかすんげえ、もう、なんでも、破壊しちゃうような、弾を発射するのがあるんですけども、撃つのに、そのラックスクラインの承認が必要っていう、月面から反対側に向けて当てて撃ったもんだ。だからスパラボ的に見ると、まあ、そのディスラプターが強いで、なんかすんげえ広範囲のマップ兵器とか持ってそうで、まあ、マイティストライクは、もう、参戦したら、もう無双しちゃうんだろうなって思ったりしますけども。そして、まあ、福田監督つながりで、このままグレンダイザー U 話そうかな。グレンダイザー U 見てましたけど、なんか、まあ、元々のちゃんと見てたわけではないですけども、もうヒルドラのメロドラみたいな、残念ながらそんなになんか、ロボット、してなかったのか、ちょっと、まあ、人間ドラマが見せたらなかったかもしれないですけども、だから、福田監督って、まあ、シードフリーでも実際作ってたら、2020、なんかもっと前から作ってたんでしょうけど、2作品、ドミネートしてるわけですから、分かっていいですけども。期待観点的に言うとなんかけど、グレンダイザー U のグレンダイザーは、なんか暴走モードみたいなのがあったりしたりするけども、なんか、特別、新しい武装がついてたりするわけでもないし、まあ、スペイザーっていう3つの、マリンスペイザー、ドリルスペイザー、あと空飛ぶ用の、全装備みたいなのがあったけども、けど全装備したら、グレンダイザーとしての機能が、機能しなくなっちゃったりするから、それが強くなるかって言われたら、ちょっと微妙なわけですけども。だからこそ、もう次の、鋼鉄神ジークが、もうみんなが見てるような、スーパーロボットしてる作品だったり、まあ、ジーク自体はそんなに大きくないんですけども、主人公は、スケベで、パワーアップパーツとか使うと、クッと訓とかして、もう熱血魂で、敵を倒していくっていう、王道のスーパーロボットストーリーをしてたので、 やっぱ何回見ても面白いなっていう。あとはオープニングがジャムプロジェクトになると強い。で、まあロボットアニメといったらスーパーロボットバーンブレイバーンは、まあリアル向きの、まあ現代的なロボットが、その侵略者みたいなのに対抗できず、そこに、もう、わけわかんない、本当のスーパーロボットが急に現れて、もう武装するっていう、メタ的な作品ではあるんですけども、なんだろうな、ロボットなのに気持ち悪いって斬新だったな。ただ、バンブレイバーンに関して、そのスパロボ観点からすると、もう、参戦してるんですよね。なんだったら、放送中にするっていう、もう最速記録を塗り替えてるので、なんかスパロボ的観点からすると、もう、しちゃってるから何とも言えないんだよな。多分、期待、パワーアップ中からバーンブレイバーンは、グリッドマン、最近参戦したグリッドマンの、スルーパワーグリッドマンみたいに記録値を使用して、マップ上で変身みたいな感じになるんだろうな。そして、コードギアス奪還のローゼ。まあ、アニメ30分尺の、を2、3話構成で全4章が、ほぼワンクール分のアニメやってましたけども、まあ、コードリアスの機体って、まあ、CG 映えするというか、このランド、アニメーター観点からの意見はわかんないですけども、コードリアスのライトメアフレームって歩かなくていいので、そのランドスピナーっていう、そのタイヤみたいなのがついてるから、動かしやすいのかな。けど CG 映え、ランドスピナーがあるせいで、その、ランドスピナーを生かした戦闘とかも出てくるから、やっぱアクション映えはするんですよね。で、主人公の、アルテミスだっけかな。アポロか。アポロと、もう一体、これがアルテミスだっけかな。と合体して、なんか飛行形態みたいなのになって、すごい、だからこれナイトムフレームが合体するっていう、意外と今までなかったロボット感じなんですけども、敵に一番ラスボスのネタバレも何もないよな、ファルバウトっていう敵のナイトメアフレームがあるんですけども、当たったら動けなくなるビームを撃ってくるっていう、絶対スパラボでなんか追い詰めたらそれ使ってきて、こっち側の味方全部動けなくなるじゃんって思いながら見てたりするんですけども、しかもその、ああ、さすがに攻略法はネタバレになっちゃうから言わなくていいか。さっきのバーンブレイバーンもね、その、味方のピンチの時に颯爽と現れる第1話で、で、武装するんですけども、スーパーロボット再生に参戦すると、もともと味方が強いから、武装できるのかなっていう発想もあるんだよな。けど、この作品が、俺も参戦したら、楽しいんだろうなと、思いますけどね。ただ、グリッドマンは、ダイナゼノンも参戦してないし、グリッドマンユニバースも参、あ、けどグリッドマンユニバースは機体だけ参戦してんのかな。自分、ロボットアニメはどうしたって、スパロボ観点から見ちゃうので、新エヴァンゲリオンだって、初号機と2号機じゃねえ、マリか。マリとアスカがなんか、セントラルドグマだから突入するときの、AT フィールドでガーってやるときに、あ、もうこれ絶対合体攻撃になるじゃんって思ったりしてましたし、エヴァとシーとか参戦したら、またミサトさんとマリュウ艦長が絡むんだろうな。なんか、某セーラームーンみたいな話をするんだろうな、なんて、そんな絡みを思いながら妄想したりしてます。そしていうわけで、関口ジョニーズの勝手にアカデミー賞、スーパーロボット大賞、最優秀作品は、ドゥルルルじゃん。機動戦士ガンダムシードフリーダムです。おめでとうございます。やっぱ、20年待っての劇場版公開で、その、面白いっていう、ガンダム映画とこう、別に塗り替えたな。104とか声で。目の出続きました。機場に出てくる敵も、2時間以内に倒されるためだけに現れた敵っていうのがもう、それだけで面白いですからね。ただ強いんですけど、強い以上にこっちがあっという間にパワーアップして、で、シンと、アスランと、キラン、なんか、こと、解決して、今日、オープン作品出る時にマットが、ちょっと、行くことが放送したりして、 だから本編中でも語られてない部分も後々に発表されたりするかもしれないので、まだガンダムシードは終わってないという意味で、でそしてスーパーロボ対戦に参戦してゲームでバイディストライクとかアメイジングズゴックでいいのか、アメイジングズゴックだとビルドファイターズになっちゃうか、あのアスランが乗ってたズゴックが自分の、ゲーム性で動かせたりするのがとても楽しみでございます。機動戦士ガンダムシードフリーダムがスパロボに本参戦することを楽しみにしております。2025年も熱量と文字数、まあ頻繁に参加できているわけないんですけども、これからもね映画とかも語ったりできたらいいなと思います。関口ジョニーズ熱量と文字数、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。
熱量と文字数をお聞きの皆様、ごきげんよう。そして新年明けましておめでとうございます。石井美久です。年末年始体調崩してちょっと声が若干おしまいになってるんですけど、皆様も体調ね、体気をつけてくださいませ。ということで、勝手にアニメアカデミー賞の季節がやってまいりました。今年もですね、私は信頼できる女賞を発表させていただきます。と言ってもちょっと見た本数が少なくてかなり偏ってしまったなと思いました。ごめんなさい。2025年はね、仕事をちょっとセーブしようと思ってるので、アニメいっぱい見たいなぁなどと思っております。それでは早速ですが、ちょっと発表させていただきます。エントリーナンバー1番、ガールズバンドクライよりルパさん、ベース担当の南アジアとハーフの女の子なんですけど、まあね、2024年というか近年で一番ハマったアニメーションがガールズバンドくらいだったんですけど、ルパさんの言葉や行動にはね、やっぱ全て説得力がありましたよね。見た人わかると思うんですけど、あの、私にもロックは必要ですっていう、私にもロックは必要ということですみたいなセリフ、めちゃくちゃ良かったですよね。あれ名シーンだと思いました。なのでね、やっぱりルパさんをちょっと選出させていただきました。はい、エントリーナンバー2番、ルックバックより京本ちゃん。ルックバック見ました皆さん。私劇場では見なくてですね、アマプラに入ってから滑り込みで2024年見たんですけど、不登校なんだけど絵がすごく上手くて、主人公のライバル的存在だったのが後に一緒に漫画を描く仲間になっていく女の子で、ボサボサの髪にちょっとたどたどしい秋田弁のザ・インキャみたいな感じの女の子なんですけど、主人公のね漫画の大ファンで、主人公のことがね大好きなんですよ。ちょっとそこがね、ユリ的にもポイント高かったですかね。で、そのまっすぐさと、なんていうんですかね、向上心の高さ、あの絵が上手くなりたいっていう、でそれって多分結局主人公の隣にしっかり立てる自分でありたいっていうところだったと思うんですけど、まあ、まさに信頼できる女だったなぁと思って、結構好きなキャラだっただけにちょっとラストは辛かったですね。はい、続きまして、エントリーナンバー3、響けユーフォニアム3より、大前久美子さん。いやぁ、長年付き添ってきた視聴者も辛すぎますよ。大前久美子っていう一人の女の子を、1年生から3年生まで視聴者にこうずっと追わせ続けて、でここで落とすっていう巧妙なやり方がもうとっても効いてきてる。でもそれでもこう部長として北宇治の勝利を考える久美子は本当に信頼できる女でしたよね。でも今までこうやって団体のこう勝利のために悔しさをこう飲み込んで陰で泣いてきた人って何人も何人もいるわけなんですよね。で、UFO はそこをね、妥協せず書いてたなと思って。いや、いいアニメーションでした。で、いいアニオリ展開だったなと思いまして、やっぱりクミコすごい。本当に大好きなキャラクターですね。あと私は一応、クロエマユちゃんは割とずっと肯定派で、むしろ、序盤のレーナのムーブって結構私は苦手だったので、レーナ怖いみたいな感じで思ってました。エントリーナンバー4番。夜のクラゲは泳げないより山之内かのさん。あ、 ガルクラと同時期の女の子アニメで、まあ、ユリ的にもすごく注目度の高かった作品で、私はめっちゃ令和らしいなって思ってこの作品を見てました。で、あの山内香乃さんはあの金髪にちょっとなんか派手なメッシュの入った元アイドルの女の子なんですけど、このね山内香乃ちゃんすごく本能に忠実で、でその時その場でやりたいことをやる、その場で言いたいことを言うっていう、見ててすごく気持ちのいいキャラクターだったんですよね。だから主人公の夜ちゃんに対しても感情の高ぶりでなんかいきなりキスをしたり告白したりするんですよ。あとなんか顔がめっちゃいいんで、白シャツデニムみたいなシンプルな装いでも十分オーラを放てるんですよね。あとバイクに乗って好きな女を迎えに来て海に連れて行ってくれるっていう。かなりあのまあちょっと最近の感じで言うとちょっとメロい女だと思いました。まあ、信頼できる女でした。エントリーナンバー5、ごめんなさい、ガールズバンドくらいより伊勢里ニナ、もういいですか、対象もこの人です。やっぱガルクラの2024年でした。でガチ恋でちょっと惜しいなのはやっぱり河原木桃香さん、私一筋なんですけど、ブヒブもね書きましたけど、いやニナ伊勢里もう とんでもない異端主人公で、これもうなんか信頼というかちょっと違うかもしれないんですけど、違う方向での絶対自分を貫いてやってくれるような感がずっとあったじゃないですか。でそれが序盤のニナ伊勢里だったんだけど、だんだんトゲトゲ全体がその空気感になってくる。最終回でやっと入ったレコード会社を退社して、なんか変な新曲出して大団円って何なんだろうみたいな。すごくね毎週毎週心が動いた作品でした。ということで伊勢里ニナさん、信頼できるはてな女賞受賞、大変おめでとうございます。ということでね、いやー伊勢里ニナ、やっぱ伊勢里ニナの2024年だったんじゃないかなと、うん、あのところでガルクラヒットしてるのはいいんですけど、なんて言うんですかね、なんかだからといって劇場版やります、続編やります、ゲームもやります、声優オーディションやります、グッズ出しまくりますっていうのはなんかなんだかなぁと思っちゃうのは私だけなんでしょうか。それがトゲトゲの意志なんかと思うケツの穴の小さい私がおりますが、共感してくれる方誰かいらっしゃいませんでしょうか。ということで、2025年もよろしくお願いいたします。またね面白いアニメに出会えるようにもうちょっとチェックする作品数をね多くして、あのね今年はやっていきたいなと思っております。ではここまで聞いてくださってありがとうございました。以上石井美久でした。ごきげんよう。
熱量と文字数。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、パソコンやスマホの操作や接続などで困ったことを解決してくれるあなたのためのサービスです。東京23区以内ならば出張は無料。熱文字を聞きましたと言ってくれれば、教室の授業料、出張の指導料ともに500円引きになります。お問い合わせは 090-1038-8957。 ホームページは aiaipc.net です。東京大手町にある創業25周年 II パソコンさんをぜひご利用ください。
熱文字。
はい、ということで聞いていただきました。今年の抱負語っていただいた黒ヤギ、今年もよろしくによってことでね、あのアカデミー賞はちょっとなかったんですけれども、その他国キャップ久しぶりの声聞いたと思います皆さんも、女性活躍担当大臣賞というちょっともう本当意味わかんない、どうしちゃったのっていう。いや面白かったな、相変わらずな、うん、 別になんかこれは何らかの病気とかじゃないですよね。なんかこう現実と妄想の境目がなくなってきてるのかなみたいなありますけれども、そんなことはないですね。グレートリメイクショーもうね、あの日賀萌くんありがとうございます。東藩そしてスーパーロボット大賞ということでね、こちらも関口ジョニーズありがとう。そして最後は信頼できる女ということで石石発表ありがとうというね、夫人でお送りいたしました。まあ先週と今週聞いていただいてね、熱文字メンバーのみんなの声聞いてくれたと思います。まあそれぞれのねメッセージでもいいので、熱文字@gmail.com までメールいただければと思います。さあそして、リスナー記者の皆さんからもメールが届いておりますのでご紹介しましょう。長いやつです。前略熱文字メンバーの皆様ごきげんよう、そして明けましておめでとうございます。アニメ戦前派の、丹野から無責というものです。はい、戦前派、戦中派、戦後派というのはね、我々が勝手に使っている分類なんですけれども、まあやっぱオタクがね厳しい時代のなんかこう荒波に揉まれていたのが戦中派とするならば、まあオタクイコール悪みたいなね、そういう構図になる前からアニメのが好きだった我々のもう先輩世代ですね。アニメ戦前派、丹野から無責さんありがとうございます。2025年1月1日配信の勝手にアニメアカデミー賞楽しく聞かせていただきました。自分にも何かプレゼンできることはないかそう考えた末、僭越ながら2024年に自分が見た劇場アニメベスト5について投稿することにしました。なるほど。ここ数年劇場で公開されるアニメ作品にはできるだけ足を運ぶようにしています。新前県でもおなじみアニメートタイムズのホームページをはじめとする様々な情報サイトからその年に公開される劇場アニメの情報を収集、そこから休みの日にできるだけ多くの映画館を回れるようにタイムスケジュールを立ててチケットを購入、そして当日は朝から晩までただひたすら劇場アニメを鑑賞しております。おかげさまで2024年は70本近い作品を鑑賞することができました。はぁ、70本劇場版アニメがあるってことですよね。だからこの方はもちろんその名探偵コナンでありますとか、ワンピースでありますとか、まあ、プリキュアとか、まあそういったものもしっかりカバーしているということですよね。ディズニーアニメとかね、今回はその中から印象に残った5作品選ばせていただきます。すごい、14分の1。ただ自分は本来映画というものは一本の作品だけで老若男女全ての人が忌憚のない意見を発することができるのが理想だと考えています。そこで以下の選考基準を設けました。1.2024年に日本で初公開された作品、リバイバル作品を除く、例えば3月15日公開のラブライブザスクールアイドルムービー、10月4日公開の鬼太郎誕生ゲゲゲの謎新生版など。2. テレビシリーズの続編、総集編などシリーズを知っている人と知らない人で感想に大きな差が出そうな作品は除く。例、1月26日公開の劇場版ガンダムシード、5月24日公開のウマ娘プレティダービー新時代の扉など。 3. 日本以上で一つの物語になっている作品を除く。例、3月22日公開のデッドデッドデーモンズデストラクション、5月10日公開のコードギアス奪還のロゼなど。なるほどなるほど、こういったものは除くということですね。もうこのレギュレーションを作ってる時点でもう相当なゾーイングできてますから、もうかなり信頼できるデータなんじゃないかなと思いますけれども、それでは、丹野から無責記者が選ぶ劇場版アニメベスト5ということですね。それでは発表します。エントリーナンバー1、ロボットドリームズ、11月8日公開、パブロ・ベルヘル監督作品。宮崎駿監督の君たちはどう生きるかとともに第96回アカデミー賞長編アニメーション部門にノミネートされたということで前評判の高かった作品です。ニューヨークの大都会で一人暮らしするドッグは人恋しさから通販で友達ロボットを購入、幸せな時間を過ごしていたがひょんなことから2人は離れ離れになってしまう。映画の舞台となるのは監督が若かりし頃に過ごした80年代のニューヨーク。前編にわたる背景の書き込み、その熱量に驚かされます。要所でかかる音楽も当時を懐かしく感じる名曲ばかり。キャラのセリフやナレーションがないから字幕を読む手間がいらないのもグッドでした。ロボットドリームズ、これは納得ですね。私もね。エントリーナンバー2、頑張っていきましょう、10月25日公開、桜木雄平監督作品。原作は敷村佳子さんの小説、 1998年の映画化、なっちゃんね。2005年のテレビドラマ化を経て、昨年まさかのアニメ化。主人公村上悦子の頑張ることを諦める癖がついてしまった人という設定は、自分のような年配から若い世代まで結構いろいろな人に引っかかるように思いました。そんな彼女が仲間と出会い、一つのことに向き合う様を描いた本作、出会えてよかったと思える良作でした。あと主題歌、秋元康さんってやっぱりいい歌詞書くな。うん、まあ、秋元康というチームだと思いますけれどもね、すごいですね。頑張っていきましょう。まあやっぱりそうなんですよ、この頑張ることを諦める癖がついてしまった人というのは、響けユーフォニアムとかにも出てきますけれどもね、やっぱり永遠のテーマなんでしょうね。エントリーナンバー3、君の色、8月30日公開、山田直子監督作品。映画ケヨン、リズと青い鳥に続く演奏と映像の相乗効果が醸し出す山田直子ワールド。他人には見えない人の色が見えるトツコ。トツコと同じ学校に通うも中退してしまった君。そして親の営む病院を継ぐことを期待されているルイ。誰にも言えない悩みを抱えていた3人が突然バンドを組むことになる。バンドを組んだらプロを目指すといった空気感の作品が多い昨今。とりあえず楽器を持ち寄って音を合わせてみましたといった雰囲気が終始心地よかったです。その割にはラストのライブシーンが結構盛り上がったりするのはご愛嬌なのでしょうか。周りの大人たちもシスター、ひよしこなど優しい面々ばかり、これぞ観客がアニメに求めるものなのかもしれません。おっしゃる通り、これはもう名作ですよね。エントリーナンバー4、バケネコアンズちゃん、7月19日公開、久野陽子、山下信弘監督作品。父親の借金が原因で夜逃げ同然の状態で地方に越してきた11歳のカニ。引っ越し先は父の生家の故事、古い寺。そこには祖父にあたる和尚と共に人間のように暮らす化け猫アンズちゃんがいた。一向に周囲に馴染まないカニ。彼女の中にあるのは早くに亡くなった母親への思い。母さんに合わせてカニの一言がきっかけで一人と一匹の地獄巡りが始まる。山下監督率いる撮影チームが実際に役者さんにお芝居をさせて撮影した映像をもとに、久野監督たちアニメチームがレイアウトを起こしたアニメーションを作成。現場で役者さんたちが発せられたセリフを同時録音でアニメの声として当てているという手の込んだ制作方法。まあこれは熱文字でもおなじみ、長濱博監督もね、まあ、渦巻きでもやってますけれども、笑えて泣ける、そして最後にはほっこりする、とても楽しい時間を過ごさせてもらった作品でした。うん、山下信弘監督ね、まあ、クエキ列車でマキタスポーツを発掘してくれた監督ですけど、エントリーナンバー5、ルックバック、6月28日公開、押山清隆監督作品。原作は藤本たつきさんの読み切り漫画、熱文字でも特集されてましたから詳細は割愛します。上映時間1時間足らずの作品ではありますが、そこには少数精鋭のスタッフたちによって描かれた今まで見たこともないような画面が繰り広げられます。きっとこういった作品は何度も見て、その度に新しい発見があるのでしょうね。自分のアニメに対する向き合い方が試される、そんな一本です。あー、なるほど。これが全5作品、ロボットドリームズ、頑張っていきましょう、君の色、化け猫アンズちゃん、ルックバック。皆さんどれだけご覧いただけましたかね。僕結構見てますね。さて、この中からマイベストに選んだのは、デレデレデレデレデン、ルックバックでした。なるほど。選考理由、自分にとって2024年の代表作はやはりルックバックになりました。事前に原作も読んではいましたが、アニメ化の第一報を聞いた時の期待感は一番大きかったです。 PV も何度見たことか。それなのに本編は都合がつかずに1回しか行けませんでした。いや、1回でもこの作品を映画館で見ることができたことを喜ぶべきなのかもしれません。ここ数年の傾向として、主人公たちが何かを創作する作品が受けているように思われます。その多くは歌う、踊る、楽器を奏でるといった音楽ものだったりするのですが、昨年は今回ベストに選ばせていただいたルックバックだけではなく、数分間のエールをという主人公がミュージックビデオを創作するといったちょっと毛色の変わった作品も出てきました。今後もいろいろな創作ものが出てくることを期待するばかりであります。総評、自分が子供の頃、映画館といえばお盆と正月に東映漫画祭りや東宝チャンピオン祭りなどの子供向け作品がかかる時だけ親に連れて行ってもらうぐらいのものでした。1978年にさらば宇宙戦艦ヤマトが公開されてから、長編作品も数多く作られるようになりましたが、それでも年に数本程度、毎月何かしらの新作が公開される今のような時代が来るとは思いもよりませんでした。 また最近はディズニーやドリームワークス以外の海外アニメも映画館にかかる機会が増えてきました。中国の会社が制作しているフル CG の作品などを見ると、その動きの滑らかさに驚かされます。日本もうかうかしていられない、下手するとクールジャパンなんて死後になってしまうかも、などといった変な危機感を持ってしまいます。このように近年はオタクに嬉しい環境ではありますが、少し気になることも。新作以上にリバイバル作品の方がお客さんが入っているということです。昨年自分が実際に行った中では、ラブライブザスクールアイドルムービーや銀河鉄道39、ほぼ満席状態でした。8月に劇場公開25周年記念でリバイバル上映となった劇場版カードキャプターさくらなどは、入場前に長蛇の列ができておりびっくりしました。今年1月には40周年を記念して、愛を覚えていますかが劇場リバイバル上映されます。おそらく満席の映画館で飯島真理さんのあの歌声を聴くことになるのでしょう。今から涙が出そうになりますが、同時に手放しでは喜べない何かを感じてしまいます。とりあえず2025年も元気に映画館のはしごができるよう心がけて、健康第一に過ごしていきたいと思います。最後にこういう機会を与えてくれた辰夫さんはじめ、熱持ちに関わる方々、さらには自分のわがままを許してくれる家族に感謝して、この多分を締めたいと思います。そうそう、ということでいただきました、丹野から無責さん、ありがとうございます。いやー、やっぱ長いメールですけども、それなりにやっぱ人生の背景を感じさせる、語りでありがたいですね。いやー、そうなんですよ。さらば宇宙戦艦ヤマトなんてあれですよ、北の国からでね、あのドラマ版の北の国からでね、もう今は亡き伊丹十三さんが東京に出てきた純くんね、純くんを映画に連れてってやるっつって行ってね、そこで上映されてたのがさらば宇宙戦艦ヤマトですよ。でまたそこで伊丹十三が寝るんだよ、まあまあね、でいびきかいてちょっと いたたまれなくなって劇場出てしまう純くんというカットがありましたけれども、そんな昔話はさておき、まあ、僕はまだ当時生まれたばかりですからね、ちょっと記憶にはないんですけれども、ただ本当にそうでね、海外のアメリカ以外の海外のアニメが劇場版アニメ見ているとやっぱ相当レベルが高まってるなというのを実際に感じました。まあもちろんね、このロボットドリームズもそうなんですけれども、結構ね、なんかこうやっぱアニメならではのメタファーを聞かしているものとかね、動物に何かのイメージを固くするとか、人間を動物に見立てるとかね、まあ、そういったものも増えてきましたし、あとは実際山田直子監督とかは大きなファンタジーを作らなくてもリアルを追求した結果ちょっと映画の魔法をかけるみたいなね、そういったものであるとか、まあ、ルックバック、これはちょっとね、異色の作品だとは思うんですけれども、映画らしさで言えばね、その、バケネコアンズちゃんとかは非常に映画らしい、ものでもあったのかななんて思うんですけれども、皆さんいかがですかね。ただ、この方、ご心配していた通り、リバイバル作品にお客さんが入るっていうのは、結局、客が増えてねえんじゃねえかっていう話ですよね。まあ、要は、我々世代に、の思い出のカツアゲをしているっていう人たちがいるってことですよね。まあやっぱそれやられちゃいくしかねえよっていう。ただこれ別に悪いことばかりではなくて、実際にね、スラムダンクみたいな成功例もありましたけれども、まあスラムダンク知らない人にとってはこれ主人公誰なのみたいな、そういう意見もありましたが、とはいえ、それまで見たことがなかったようなものが出来上がったっていうことは、まあああれはリバイバルに入るのかどうか、リメイクに入るのかどうかちょっとわからないですが、全く新しい何かでもあったということですね。ただ本当にね、一回見たことあるやつをもう一回リバイバルするのにお客さんが入る、まあ確かにルックバックね、毎年この期間だけ上映しますって言ったら見に行っちゃうかもしれないし、もしかしたら将来的に1年中アニメを上映する映画館とかが出てくるんじゃないかなって思うんですけど、実際あんのかな、もうわかんないですけど、こういったね、劇場版アニメショーもちょっと前までね、我々もやってましたけれども、熱文字だとね、やっぱカーズさんとか僕とか比嘉くんとかぐらいしかやっぱ映画見に行く人がいないんでね、ありましたけれども、続いて熱文字ネームチェックのスカートにはかなわない記者、ありがとうございます。輝け第4回ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしましょうというね、急に偏差値落ちましたね、急にちょっと こういう感じなんですね。アニメのヒロインが可愛いのは当たり前、そしてその彼女たちのお母様も十分若くお美しい、むしろ大人の魅力があり、ヒロインたちの未来を映す鏡です。今年もやらせていただきます。輝け第4回、ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしましょうです。パチパチパチということで、皆さんまあちょっとね、聞いてられないという方はここでお別れでも全然構いません。これ最後のメールでございますんでね、来週もよろしくお願いいたします。それではここからでもまだちょっと付き合うよという方は最後まで聞いていただければと思いますけれども、輝け第4回、ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしますしょう。エントリーナンバー1、2023年の12月中旬以降の放送回から登場したお母様なので、いきなり掟破りの繰り上げエントリーです。もう掟破りだね。君のことが大大大大大好きな100人の彼女より、花園はかり CV 上坂すみれ、ヒロインの一人花園はかりの母、ごまた交際をする主人公愛情蓮太郎から娘のはかりを引き離すつもりが逆に好きになってしまい、結局6人目の彼女になってしまいました。13歳ではかりを産んでいるので年齢は29歳で現役感が半端ない。冬クールから始まる百花の第2期にも期待です、ということでね、本当にまあえげつないです、やることが。はい。エントリーナンバー2、ドサンコギャラはなまらめんこい。もうこれはね、多くのオタクを引きつけてやまないアニメでしたね。より、冬木前 CV 北村恵里。メインヒロインでギャル JK の冬木みなみの母。娘が金髪のロングヘアで、母はオレンジのロングヘアである。なお、娘、母ともに巨乳。明るくてノリもよく、娘の恋愛にも理解を示し協力的で、吹雪の時は車を出して送迎してくれるなど、面倒見も良い、最高のギャルママである。ちなみに CV の北村恵里さんはみんな大好き大井トンボの、アダニアつぶら役も演じています。エントリーナンバー3、死神坊ちゃんとグロメイド第3期、みんな好きだねこれ、3年ぶり2回目のエントリー、シャロン・レンドロット CV 井上貴子。まあもうね、もう井上さんありがとうですよ。主人公の坊ちゃんに逆セクハラで迫るアリス・レンドロットの母、3期で呪いの長い眠りから目覚め、体は眠りについた25歳当時のままで、娘アリスと姉妹のようである。内気なアリスとは対照的に社交的で天真爛漫、しかもど天然、最高に可愛らしい女性。突然の心境変化でいきなりショートカットになるのだが、それがまた可愛かった、っていうね、井上貴子さんありがとうです。エントリーナンバー4、義妹生活より、綾瀬明子 CV 上田レナ。ヒロイン綾瀬咲の実の母、本作の主人公浅村優太の父と連れ子同士での再婚をし、優太の義母でもある。クールでクレバーな娘の咲とは違い、どちらかというと不器用で実直な性格で愛嬌のある可愛らしい女性である。職業はバーテンダーで夜型の生活を送っている。エントリーナンバー5、妻小学生になるより、新島孝恵、白石麻里香 CV 結城葵。作品の性格上少し複雑なエントリーになってしまいますが、主人公新島圭介の10年前に不慮の事故で他界した妻が新島孝恵、その孝恵の成仏できずにさまよっていた魂が入り込んでしまったのが小学生の白石麻里香ということです。見た目が小学生の女児が、妻や母親のように夫と娘に接する場面は違和感とともに面白さがありました。マリカとしてのセリフは子供の声で、思考内のモノローグのセリフは大人の高江の声に切り替わる結城葵さんの演技も巧みで素晴らしかったです。ああなるほどな。というわけで、輝け第4回、ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしますよ。対象はドルーとエントリーナンバー5、妻小学生になるより新島孝恵、白石麻里香 CV 結城葵さんです。みんな全然ドキドキしてなかったでしょ、この発表に。ちゃんと真剣に聞いてください。皆さん、2024年は声優界、芸能界、そして私の周辺でも悲しい突然の別れが相次ぎました。肉体は死んでも魂は死なないという作品の考え方に救われる思いがしたことと、小学生が妻や母の振る舞いをする設定もとても面白く、結城葵さんの演技が見事だったのが大賞の理由です。今年の傾向としては、作品内のお母さんとお母さんを演じるような声優さんの、若年齢化が目立ちました。さて、2025年はどのような素敵なお母さんに会えるでしょうか。それではまた来年まで、さようなら。 ということで、これはチェックのスカートにはかなわないさん、ありがとうございますということで、まあ、長いね、みんなメールが長くなる、それはそうですよ、実際だって熱文字メンバーだって喋ってんだもん、喋ってあの分量になるってことは文字にしたら長くなるからね、みんなもこれぐらいになる、ありがとう。まだまだね、いやちょっとやっぱ言わして、滑り込みで言わしてっていう方は熱文字 at gmail.com まで送ってください。さあそしてですね、作品賞、まあわかるよね、まあ、あの MF ゴーストは僕と国さんしか盛り上がってないっていうのはまあよくわかったんで、多いトンボでいきます。エントリーは多いトンボで、対象も多いトンボですっていうか、いや去年もね、やっぱ面白いアニメ数をもう本当 鬼ほどあったんですよ。いや何度も言いますが、あのブルーロックとか俺大好きだからね、いやもうね、小市民シリーズとかも俺すげえ好きだったんだけど、熱文字的にって言われちゃうとやっぱトンボになるのかな、トンボになっちゃうのかな、ちょっと悔しいですけどね、面白かったですね、毎週楽しみにしちゃってましたね、なんかこうね、頭つかずにぼーっと見れて面白くて、ストレスもそんななくてみたいなね、毎週のちょっとした楽しみ、生活の中にあるアニメとして、やっぱね、多いトンボ、ぜひ皆さん Amazon プライムでもいいので見ていただければと思います。なんで俺トンボ側の宣伝しちゃってんのよ、でなんで弁明しちゃってんのよ、おかしいでしょ、まあいいんですけれども、まあそんな感じですね。また1月からアニメ新番組どんどん始まってますんで、近いうちに新番組全部見てみた件でもお送りいたしますが、まあ、本当にねいつもアニメ作ってくださってるスタッフの皆さん、制作会社の皆さん、ありがとうございます。我々がこんな勝手に喋ってくれているのを生温かく許していただいている、まあ、そんな優しい業界世界でございますので、ぜひこれからもよろしくお願いをいたします。なんかね、あれはもう収録はだいぶ前なんですけど、ATX で福山潤さんとその藤津亮太さん、ライターのね藤津亮太さん、アニメ評論家のがやってる番組にゲストで僕出たんですけど、それご覧になれる方いらっしゃるのかな、1月に放送だと思います。まあ、よかったら見た人、熱文字ハッシュタグ熱文字で、ツイートするとか、まあ、もしくは感想熱文字 @gmail.com まで送っていただければと思います。というわけで、今年もね長くなりましたが、今年もよろしくにょ&勝手にアニメアカデミー賞2024後半でございました。今年もどうぞよろしくお願いします。メールお待ちしております。Thank you.